こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。早く絶版になってほしい。打言辞典は日経 X ウォーマンが編集し、2021年に日経 BP から刊行され、ジェンダーに関する無意識の偏見を言葉から捉える実用社会評論書である。ここで言うダゴトとは、相手の個性、能力、事情を見ずに性別を根拠として役割や適性を決めつける発言を指す。女性なのに仕事ができる、男なんだからといった一見ありふれたことを傷つけ、機会を狭めるのかを可視化することが本書の目的だ。一般から寄せられた多数の実例を、女性らしさ、仕事、家事、子育て、恋愛、結婚、男性らしさなどの領域別に紹介し、識者へのインタビューと対処の考察を加える。個々の発言を単なる失言として片付けず、社会に残るステレオタイプと日常的なコミュニケーションの問題として検討する構成に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ダゴトを悪意の有無ではなく属性による決めつけとして定義する本書の出発点は、露骨な侮辱語だけを問題にするのではなく、発言者が善意や軽い冗談のつもりで口にする言葉にも目を向ける点にある。ダゴトは性別に結びついた既成イメージを通じて、目の前の人の能力、希望、生活事情を判断する発言として扱われる。例えば、女性なのに仕事ができるは称賛の形を取りながら、仕事ができる人物の標準を男性に置いている。男だから多少厳しくしても大丈夫という言葉も、男性は弱音を見せず耐えるべきだという規範を補強する。ここで重要なのは、発言者の内心を断罪することより、言葉がどのような前提を運び、受け手に何を期待強制するかを検討することである。悪気がなければ問題が消えるわけではない。一方、無自覚さを自覚できれば修正の余地も生まれる。本書はこの二面性を通じ、偏見を特別に悪い人の問題ではなく、誰もが見直すべき言語習慣として提示する。次に、400を超える投稿事例が、日常的な偏見の反復と蓄積を示す第一章の中心をなすのは、 SNS などを通じて集められた400を超えるダゴンと、それに伴うエピソードである。扱われる範囲は、女性らしさや男性らしさだけでなく、キャリア、家事、育児、恋愛、結婚に及ぶ。この配列には、固定観念が人生の一斜面に限られないという意味がある。採用や昇進では女性の継続就業が憶測され、家庭では家事育児の担い手が性別で想定され、男性には家督や強さが要求される。個々の一言だけを見れば、些細に思われたり、寛容表現として受け流されたりすることもある。しかし、似た前提の言葉が職場、家庭、学校、親族関係など複数の場で繰り返されるなら、受け手は自分の選択や評価が属性によって狭められていると感じる。本書の事例集としての強みは、その反復を一覧できることにある。読者は自分だけの違和感ではなかったと確認すると、同時にこれまで見過ごしてきた発言の影響を具体的に考えられる。さらに、仕事、家事、育児の言葉を通じて、制度以前の評価基準を問い直す。本書が取り上げるダゴトは、対人関係の不快さだけで終わらず、仕事の配分や評価、家庭内の役割分担にも関わる。例えば、結婚や出産を予定しているはずだと見込み、女性の採用、昇進、配置を考えることは、本人の意思を確認しないまま将来を決める行為である。反対に、男性の育児休業取得や主婦という選択を例外視する言葉は、男性を仕事中心の役割に縛る。こうした発言は、能力の評価や家庭の事情への配慮に見える場合があるため、偏見として認識しにくい。だが、本書が促すのは、現実的な事情を語る前に、同じ事情を性別に関わらず、個人に対して問うているかを確かめる視点である。誰が家事を担うのか、誰が管理職になれるのかを性別から推測すれば、推測自体が機会格差を再三する。職場の制度整備とともに、日々の会議、雑談、評価に使う語彙を変える必要があることが明確になる。そして、識者へのインタビューが、ステレオタイプの社会的背景を多角的に補う。第2章では、スプツニコ、出口ジルメ、及川美樹、杉山文也、野田節子、青野義房へのインタビューを通じて、なぜダコが生まれ、残り続けるのかを考える。投稿例を並べるだけなら、読者は特定の発言者の非常識さを眺めて終わるかもしれない。本書はそこに異なる領域で活動する識者の視点を加えることで、問題を個人の性格ではなく、慣習、組織、文化、役割期待、社会の変化とのズレとして捉え直す。とりわけ、ジェンダー規範は女性を過小評価するだけでなく、男性にも働き続けるべき、強くあるべきといった制約を課す。また、ある言葉が常識とみなされてきた背景を理解することは、その言葉を正当化するためではない。現在の個人に当てはめ続ける合理性があるかを問うためである。複数の立場からの分析によって、本書は被害経験の共有と社会構造への理解を接続している。最後に、対抗の第一歩を、言わない、言い直す、声を受け止める、実践に置く。 第3章が扱うどう立ち向かうかという問いは、常に即座に反論すべきだという単純な処方箋ではない。上司と部下、家族、取引先などの関係では、受け手が安全に異議を述べられない場合もある。そのため、本書の問題提起は受け手に対応の負担を集中させず、発言する側や周囲の人も含めて言葉を見直す必要を示すものとして読める。実践上は、性別に結びつけた表現を避け、評価や依頼の根拠を個人の行動能力、希望に置くことが基本となる。もし指摘を受けたなら、そんなつもりではなかったと意図だけを主張する前に、相手が何を不快不利益と感じたのかを聞く姿勢が必要だろう。また、第三者が問題を軽視せず、相談しやすい環境を作ることも重要である。惰行を完全になくすことは容易ではないが、気づき、言い換え、組織的に学ぶという反復によって、同じ偏見を再生産しにくくする道筋が示される。結論として、本書は、職場や家庭で交わされる何気ない言葉に違和感を抱いた人だけでなく、自分が意図せず誰かを属性で判断していないか確かめたい人、チームを管理する立場にある人、ダイバーシティ&インクルージョンを実務に結びつけたい人に適している。読者が得られる実践的な利益は禁止語の暗記ではない。発言の根拠が個人の事実なのか、性別についての推測なのかを区別し、相手を一括りにしない表現へ言い直すための感度を養える点にある。また、言われた側にとっては漠然とした不快感を社会的なパターンとして理解し、必要に応じて説明や相談を行うための言葉を得られる。類書にもアンコンシャスバイアスの解説書や企業向け D&I 入門書は多いが、本書の解説特徴は、一般から集めた具体的な打言を大量に提示し、その蓄積を出発点にしていることだ。抽象論から入るのではなく、日常の言葉の現実を可視化するため、問題が自分の生活から遠いものではないと理解しやすい、早く絶版になってほしいという題名も、売れ続けることより掲載された言葉が過去のものになる社会を目標にする本社の立場を端的に表している。ご支援いただける場合は、日経 X ウォーマンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。